2023年8月7日月曜日では老子を読みたいと思いますが、前回は63章でしたね。で64章、これも最後の老子にあって、で最後の老子のいくつか、まあこう乙平とこう分かれてるようですけれども、なんかこう分散したものを一つにしてるようですね。後世に王筆という有名原稿本の、まあ、一番主なものが王筆っていう人がこうまとめたもののようですけれども、いくつか最古の老子からすると分かれてたものを一つにしてあると、それがこの第64章ですね。小池訳のこの白書老子の翻訳ですけれども、訳中このようになってますね。第64章、安定していれば持ちやすい、まだ刻していなければ手を加えやすい、もろければ裂きやすい、かすかであれば散らしやすい。だからまだその実体が備わっていないうちに働きかけ、まだそれが乱れていないうちに沈めておく。人抱えの木も、人抱えの木、樹木の木、人抱えの木も小さな芽から生じ、九層の台も、九層、三層、二層とかって重なってるっていうことですね。九層の台も一森の土くれから始まり、百人の高さも足元から始まり、働きかけるものは打ち壊し、執着するものは失う。それで商人は働きかけないのである。だから打ち壊すことがない、執着しない、だから失うことがない。民衆が仕事をする場合、それを完成する間際に打ち壊すのが常である。だから終わりに臨んでも、はじめと同じように慎重にすれば、仕事に失敗することがない、という。それで商人は、欲望にとらわれないことを望んで、得がたい財貨を大切にしない。学問の無用さを学んで、多くの人々の行き過ぎたところを元に戻す。万物が本来の姿になるのを助けることはできるが、自ら進んで行動しようとはしないとなってますね。第64章、安定していれば持ちやすい、まだ刻していなければ手を加えやすい、もろければ裂きやすい、かすかであれば散らしやすい。だからまだその実体が備わっていないうちに働きかけ、まだ それが乱れていないうちに沈めておく。人抱えの木も小さな芽から生じ、九層の大も一森の土から始まり、百人の高さも足元から始まる。働きかけるものはぶち壊し、執着するものは失う。それで商人は働きかけないのである。だからぶち壊すことがない、執着しない、だから失うことがない。民衆が仕事をする場合、それを完成する間際にぶち壊すのが常である。だから終わりに望んでも、初めと同じように慎重にすれば仕事に失敗することがないという。それで商人欲望にとらわれないことを望んで、得がたい財貨を大切にしない。学問の無用さを学んで、多くの人々の行き過ぎたところを元に戻す。万物が本来の姿になるのを助けることはできるか。自ら進んで行動しようとはしないということですね。まあしかしこれ読みながら、孫子の十何章でしたっけね、ビーなるかな、無形に至る、真なるから、無性に至るということをちょっと思い出しましたけれども、安定していれば持ちやすい、まだ兆していなければ手を加えやすい。しかしそのまだ兆していなければ手を加えやすい、兆していないということを、わからないといけないということですよね。脆ければ裂きやすい、かすかであれば散らしやすい。そう、かすかであるということも認識しないとダメということなんですよね。何かこう微妙なものを見て取って働きかけはしない、見て取ってそこで商人は働きかけないのである。何か小さなものを、かすかなもの、小さなものを見て取ったものが働きかけるのではなくて、何かこう、ああそうですね、ここに元に戻す、多くの人々の行き過ぎたところを元に戻す。その小さなところから自然に成り立っていくように仕向ける、働きかけるのではなくて、 自らそれは仕向ける、あ、なかなか難しいですねといったところで第64章でした。以上です。